もっと教えて横手市議会。この時間は横手市議会の取り組みを分かりやすく発信するもっと教えて横手市議会のコーナーです。前半は市民と議会の懇談会、立会地区女性部月の機会との懇談会について、後半は議会報告会、意見交換会開催のお知らせです。早速前半です。去る9月30日、立会地区交流センターで月の機会女性部の皆さんとの懇談会が開催されました。月の機会女性部の皆さんは、雄物川町の立会地区交流センターを拠点に活動している女性団体です。昨年12月にも懇談会を開き、公共交通についてと高齢者の雪対策をテーマに意見交換などを行いました。今回はその時に出た意見がその後どうなっているのかなど報告を行い、横手市議会からは6名の議員が、月の機会女性部20名の皆さんがグループ形式で活発な意見交換を行いました。ではその模様をレポートでお届けしますのでお聞きください。収録している今日は9月30日です。今懇談会が1時間半にわたって行われました。時々笑い声もするなど大変和やかになったと思います。ここで月の機会女性部の伊藤純子さんにお話を伺いたいと思います。お疲れ様でした。
どうもありがとうございます。
今回は6人ほどのグループに2人の議員さんがつくというグループ形式だったんですよね。
それが本当に身近に議員さんたちとこう会話ができたっていうか、質問っていうか、どんどんどんどんこうなされたっていうところが今回は素晴らしかったっていう思いです。すごくこう思ったことをお話しさせていただきました。
1回目の時にもっとこの辺の公共交通が良くなるといいといった意見がたくさん出されまして、そして公共交通にスクールバスを利活用する実験案についてという議題だったんですよね。
そうです。9月4日の先駆けの欄に横手市の一般質問で、市長さんが不便な地域住民の移動手段としてスクールバスの活用を検討しているっていう記事を読んで、これは市長さんが村家通勤を行う予定だっていう公表されているんだから、これは私たちもっと声を大にすれば可能になるんだなっていうことで、本当に夢みたいです。
このグループで声を上げることの大切さというのは、
本当だなと感じました。一人でいいような、こうしてもらいたいなって思ってても、それがやっぱり、地域みんなで一つの意見を通そうっていう、それが通る、今までは不可能っていう議員さんたちの一方通行で実現できるなっては本当に思ってね、しずりだあれだったんですけども、今回は私たちの意見がいくらか通っていることなんだなって、それはその議員さんたちが私たちの声を届けてくださった証拠かなって思って、だからこれはこれで終わりでないんですから、これからが大切だからって言って、毎月そのお茶会の時にこれを一つのテーマを話し合うことにしようって言ったところです、
前回話し合ったことがこのように形になってきたことについて本当に嬉しいですよね。
本当そうです。でも課題は利用しないとあれだから、利用法をボケてはいられない、自分のことだから、真剣にこれからは利用するにあたってコミュニケーション取りながら行きましょうっていうことで、今日の私たちのグループで喜びの懇談会みたいでした。
この後もこの懇談会は開催したいなと思いますか？
私たち毎月最終月曜日に午前中は健康体操して、お弁当を食べて、そして午後からお茶会の いろんなあのコースの先生のお話を聞くとかっていう予定になっておりますが、今回からこのバスの件の意見を聞いていただきたいから、いろんな意見をこうだっただったっていうような声を聞いていただきたいんですっていうお願いをしたところです。
うん、今後横手市議会に期待することを最後に教えてください。
この調子で地域に議員さんたちが目を向けてくれるっていうか、それが本当に ありがたいし、選挙ばかりっていうことではなくて、実際議員さんたちがこのようにして地域に密着した方たちであるっていうところを本当に教えられましたんで、これから大切に皆さんと議員さんたちに寄り添っていろんな指導を受けてもらいたいなと思っております。
月の機械女性部の伊藤純子さんでした。ありがとうございました。
すみません。
それでは塩田勉議員にお話を伺います。お疲れ様でした。
はい、ご苦労様でした。
感想を伺わせてください。
はい、今日は立て合いの月の機会の皆さんですが、前回に各地域の中で公共交通についてお尋ねがありました。で、今日はその報告を兼ねての会でありました。で、市の方向としては来年度スクールバスを活用した実験を行いたいという報告をさせてもらいました。で、地元の人方は大変好評で、なんとか早く進めてほしいと、いっぱい利用してもらわないとなかなか成果が上がれませんよという話をさせてもらいました。
今回班に分かれての懇談会でしたが、この形式についてはいかがでしたか。
はい、機械報告会でも去年からこういう形を取らせてもらっています。で、人数が少ない分、非常に相手の顔が見える、そして相手の気持ちが伝わりやすい、そういう会だったなというふうに思っています。
全体的に和やかで非常にこう活発な意見交換だなと思ったんですが、どうでしたか。
そうですね、今回は年配の方のご婦人の方々ですので、昔の話か、非常に人数が人口も多くてですね、活発な地域だったのに、今はやはりどうしても人口が減少になっていると、そういう上で公共交通をどうするんだというような話を熱意を持って問いかけられますので、こちらも一生懸命その思いを組みながら答弁なりいろんな話をさせてもらったという話です。で、今回の話はあくまでも皆さんの声を市当局に伝えるのが我々の役目ですので、そういう面では今回を踏まえてこの後も公共交通についてデマンドも含めて検討していきたいというふうに思います。
議員さんにとってこういう地域に赴く懇談会というのはどういう意味を持っているんでしょうか。
はい、今までは機会は機会で、報告なしだったんですが、横手市議会は機会基本条例を制定しまして、機会報告会を行っています。だいぶ経過になってますので、機会の方向性なりを市民の皆さんにお伝えして、また市民の皆さんから問いかけなりいろんな願い事を政策転換していきたいなというふうに思っています。今回のような市民と議会の懇談会は横手市議会では随時申し込みを受け付けております。個別のテーマに絞って議員と意見交換しますので、より具体的な課題についてお話ができる会になっております。個別のテーマがあり、おおむね10人くらいの参加の方が集まればお伺いいたしますので、詳しい申し込みなどについては議会事務局にお問い合わせいただければと思います。
はい、塩田勉議員でした。お疲れ様でした。
はいはい、ありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、前半は立会地区女性部月の機会との懇談会の模様をレポートでお送りしました。もっと教えて横手市議会、続いて後半です。後半のテーマは議会報告会意見交換会開催のお知らせです。横手市議会広報校長委員会校長分科会の本間俊博議員にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
議会報告会意見交換会に開催の時期がやってきました。毎年実施方法に工夫が加えられていますが、今年の議会報告会意見交換会はどのように開催されますか？
おかげさまで昨年は24会場で512人の市民の皆様にご参加いただき、さまざまなご意見をお伺いすることができました。大変ありがとうございました。今年も地区会議と一緒に開催させていただくこととなり、昨年と同様24会場での実施となります。昨年は非常に過密スケジュールの中で開催されたため、今年度は10月と来年1月の2回に分けて開催することといたしました。このうち10月開催分は10月15日から10月25日までの期間で15会場で実施いたします。詳しい日程や開催場所は横手市議会のホームページや市内全戸に回覧しておりますチラシ、10月15日に発行される議会だより、あなたと市議会などでお知らせしてありますので、ご確認いただければと思います。
今年度は10月と来年1月の2回に分けての開催になるんですね。そして少し実施の方法も変わるとか。
今回も第1部の議会報告会で議会活動の報告をすることと、第2部の意見交換会で議員と市民の皆様が意見交換をするという形は変わりません。変更点としては、昨年一部の会場で少人数のグループ形式による意見交換のスタイルを導入したところ、非常に話しやすくて良い雰囲気で意見交換ができたという評価をいただいたことから、今年度は全ての会場で原則少人数のグループ形式で行うことといたしました。せっかく参加してくださった方が何も喋らないで帰るということがないように、参加された方全員からお話を聞けるように会を進めてまいりたいと思いますので、ぜひさまざまなお考えをお聞かせいただければありがたいです。
すべての会場で少人数のグループ形式による意見交換が行われるんですね。ところで意見交換会ではどんなことを話してもいいんですか？
もちろんです。他の参加者や特定の個人団体を非難するような発言でなければ、どのようなことをお話しいただいても構いません。一方でこれまでの開催の中でテーマがない中で話しにくいという声も多くいただいておりましたので、今回は各地区会議からテーマを設定していただきました。各地区会議とも様々な地域課題に対するテーマを設定してくださいましたが、やはり人口減少など地域の将来に関するテーマが多かったように感じます。各会場のテーマもチラシや市議会ホームページに掲載しておりますのでご覧ください。テーマでの意見交換が終わりましたら、ご希望により自由なテーマでの意見交換も受けたまわります。
さまざまな意見や要望が出されると予想されますが、いただいた意見要望はどのように扱われるんですか？
いただいたご意見等は大変貴重な住民の皆様からの声と受け止め、議会がそれぞれの案件ごとに担当の委員会で市の将来に関することや市民生活への影響が大きいような案件を中心に、市長側との協議や調査などを行って課題解決に努めてまいります。結論や方向性が見えた案件については市民の皆様にお知らせしてまいりますので、すべてのご意見に個別に議会がお答えするということではありませんので、その点はご了承願います。
それでは最後に市民の皆さんに本間議員からメッセージをお願いします。
今回で第8回目になりました議会報告会、そして意見交換会という形で議会の私たちの活動を皆さんに知っていただきながら、皆さんのご意見を市の施策や問題解決の資料として大いに役立させていただいております。皆さんとの貴重な意見交換の場をこれからも有効に活用してまいりたいと思いますので、市民の皆様のより多くのご参加を心からお待ちいたしますので、どうかよろしくお願い申し上げます。
後半は議会報告会意見交換会開催のお知らせについてでした。お話は横手市議会広報校長委員会校長分科会の本間俊博議員でした。本間議員ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。次回も横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介しますので、ご期待ください。